Suzuki。
はい、前回まではワイマール共和国、つまりドイツの民主主義の歴史を見てきましたが、今回はアメリカの民主主義の歴史でございます。
はい、アメリカもね、前一回やりましたよね。
はい、
なんで、まあ、細かくはやんないんだけど、まあ、軽くまたおさらいレベルで民主主義の形成の経緯、民主主義というかアメリカ的民主主義の形成の経緯とその特徴について紹介していきたいと思うんですが、
はい、
1776年、イギリスの統治下にあった北米の13の植民地が独立を宣言すると。
はいはい。
で、この時に、まあ、後に第3代大統領となるトマス・ジェファソンっていう人がいるんですけれども、うん、まあ、この人を中心にですね、アメリカ独立宣言っていうのを起草してですね、全ての人間は生まれながらにして平等であると説いたと、
はい、
ここでなんか人権概念めちゃくちゃ入ってるよね。
ですね。
はい、生命、自由、幸福の追求を人間の不可侵の権利と謳った全文がまあ非常に有名であると。
うん、
あとジョン・ロックのね、思想的な影響を強く受けた宣言だったそうで、まあ、このあと世界の国々の憲法にもこのアメリカ独立宣言自体がまた影響を与えていくと、まあ、そういうものになってきますね。これフランス人権宣言よりも前だからね、直前ぐらいだよね、1776年だからさ。
もうここで自由っていうワードが入ってますね。
自由が入ってますね。
入ってますね、
はい。
うん、
で1777年、翌年ですよね、国名をザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカに定めたんですよね。
はい、
はい、ただこれアメリカの歴史の時も言ったんだけど、うん、そのこれ連邦国家だからさ、
うん、
で各植民地が非常に独立的だったんですよね。
そんな感じでしたね。
まあ、今でもそうなんですけど、
うん、
特に最初そうだったんですよ ね。
そうだね。
であんまりにもまとまらないんで大統領の権限どんどん強くなるぐらい、もともとその大統領みたいなのをそんなに用意しようとも思ってなかったみたいだし、
うん、
まあ、結局大統領権限まあまあ強い状態でやらざるを得ないんでそうしていくんですけれども、
うん、
一つの国としてのまとまりは最初あんまりなかったんですよね。
はいはい。
でそのアメリカというとなんかこう一番最初からめちゃくちゃ民主主義の国っぽいイメージあるじゃないですか。
あるで、あります。資本主義民主主義みたいな、ね、めちゃくちゃある、
うん、めちゃくちゃあるんだけど、まあ、資本主義もそうなんだけど、はい、民主主義もね別に最初からそういう感じでもね実はないんですよね。これはねその1787年、だから国名を決めてから10年後ぐらいにアメリカ合衆国憲法ですよね、憲法制定会議でアメリカ合衆国憲法が採択されて、まあ、さらにその翌年に批准されていくっていう、まあ、こういうスケジュールで進んでいく、その間の10年間どうしてたんだって感じなんだけど、うん、まあちょっとずつこうやって国が出来上がっていくと。でこのアメリカ合衆国憲法が、まあ、どれぐらい民主的だったかっていう話があるんですよね、
うん、
でそれがさっき言ったみたいにさほどでもないんだよね最初。
へー、
うん、
うん、まあ、一つね特徴的なのが5分の3条項って呼ばれてるやつがあって、この5分の3条項はね、これアメリカの時も言ったんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
黒人奴隷がですね一人の人間としてカウントするんじゃなくて5分の3として数えると、いう数え方をするっていう、もうバリバリの、ほらアメリカってさ1970年代まで黒人差別めちゃくちゃ法律でやってるから。
あ、なんかありましたねそういう話。
キング牧師でもね、スポティファイオリジナルのキング牧師でもやりましたし、結構長い間黒人差別が法律レベルで残ってて、
うん、
で法律ではなくなったけど今でも残ってますよね。で問題になりましたよね、はい、つい数年ぐらい前に、まあ、ここでその建国当時はやっぱりもっとひどくて、
うん、
合衆国憲法の中にそういう黒人差別が入ってるみたいなね。
すごい、こんなあからさまにやってたんですね。
まあ、時代ですよね。まだその民主的な制度とか配慮っていうのは、
うん、
こうまだ限定的だったっていうことですよね。
あとはやっぱり奴隷がいましたよね、南北戦争まで、
うん、はい、
だからそのなんていうか身分制があるわけだよね結局、
うんうん、
奴隷がいて黒人を5分の3って言ってるのに一番最初に全ての人間は平等でみたいなこと言ってるんだよね。
うーん
ここら辺の矛盾をずっと抱えてるって話は確かアメリカの時にしたと思うんですけど、
ね、
まあそういう発生の仕方をしてるんでおさらいになるんだけれども、これはそのアメリカっていう国も最初から本当の意味での民主主義的なものではなかった。
そう、なるほど。ここからはもうプロセスを踏んでいくっていう風な流れになってます、
うんうん、それにそのこのアメリカ合衆国憲法はさっき言ったみたいに独立国みたいなのが集まってできたアメリカっていうネーションがあるみたいな感覚なんだけど、
うん、
各その州ですよね、
うん、
この各州がやっぱりそのそれぞれの利害関係がね一致しないんだよね。
なるほど。
うん、 だからこう大きい州もあれば小さい州もあるし、奴隷制度とか奴隷貿易をゴリゴリでやってる州もあればそうでもない州もあるし、なんかこういろいろね、この憲法を決めるときにこの13州共通してこれでいこうみたいなのがかなり難航したらしい。
まあね、起こりがそうっすもんね。そうなるな。
あのフィラデルフィアに集まって憲法制定会議っていうのやってたんだけど、この時の議長がワシントンだったんですね。これも前言ったと思うんですけど、ジョージ・ワシントンって初代大統領だよね、
はい、はいはい、
でこの人がもうだいぶ大変だったみたい。一応その結果的に13全て その州で批准されるんだけれども、なんか最後の最後までやっぱやめたって言いそうな州とかがすごいあったみたいで、なんかこう、
ね、予断を許さない
感じだったみたいですよ。はい、っていう国の形成の仕方が、そういうなんかバラバラなものをこう一つにまとめないといけなくて、で一つにまとめるときにあんまり共通理解みたいなのがそんなにないので、この憲法を制定するって言ってもそのかなり意見が割れちゃってるから、その憲法なのに間を取ってるみたいな作り方をしないといけなかったみたいですね。
なるほどね、
はい、
面白いな、この起こりによるどうしようもなさみたいな。
どうしようもなさがありますよね。
面白い、
まあ、そういう意味でアメリカの今のイメージから考えるとちょっと想像できない感じの、そんなに民主主義的じゃないっていう、
はいはい、
だから建前的にはすごい民主主義なんだけどね、はい、しかもそのこの国の建国の父みたいな人たちがいるんですけれども、はい、まあ、初期の知識人層としてこの国の憲法草案とかに関わった人たちですよね。なんか大地主とか弁護士みたいな知的職業に就く人がほとんどだったみたいなんですけれども、
はい、
まあ、この人たちからするといわゆる民主制、まあ、ここで言ってる民主制っていうのは直接民主制を指しているみたいなんですが、直接民主制っていうのはだから全員参加で会議するとかそんな感じだよね。
はいはいはい、
あのアテナイとかでやってたやつですよね。直接民主制やっぱりなんか無理なんじゃないかって思ってたみたいで、その大犠牲ですよね、大犠牲民主主義をやろうとしてた、
はいはい、
最初からね、まあ、いわゆるこの本には共和制って書いてあったんだけど、共和制を取ろうとしてたと。
はい、
はい、まあ、一応確認で言うと、共和制っていうのはその代表を選んでその代表の人たちだけが会議をして決める、
はい、
はい、
はいはい、
で民主制と共和制は両立可能ですよね。
そう、民主から選んで、
あの間接民主制と共和制が両立可能ですよね。
ですね、はいはい、はい、
なので、そういうここで言ってるアメリカの建国の父たちが言ってたのは、民主主義の国っていうのはまあ不安定だって言ってんだよね。個人の安全や財産権を保障することができないんじゃないかと、やっぱり多数決ってあんま良くないみたいなこと言ってて、まあ、とはいえその白人男性にはその投票権は渡してたみたいなんですけど、まあ、その状態で間接民主制としての共和制、代表を選んでその人たちが会議をして決議していくと、っていうのをやったみたいですね。
はい、
はい、なのでやっぱり民主制に対する会議みたいなのがずっとあるよね。
まあね、アメリカの場合は、まあ、想像できなくもないですね、そう思うのも、なるほど、
でこの少数のエリートによって公共の利益を目指すっていう共和的考え方ですよね、ローマの時もそうだったよね、っていう考え方と、あとまあなるべく多くの人々が政治にどんどんどんどん参加して発言していくっていう、そして多数者の利益を目指すっていう政治、この2つの二分法ありますよね、この対比、これはまあ現在のアメリカの共和党と民主党にそのまま、まあ、反映されてる、反映されてるというか、まあ、それがルーツだったってことだよね。
なるほどなるほど。
そのアメリカの共和党っていうのはその少数のエリートによって公共の利益目指そうっていう政治をした人たちが作った党だし、
はい、
民主党っていうのはより多くの人々が政治参加をしようとして作った党だったってことですよね、
はいはい、
この建国の時にすでにその二分法があって、で共和党の方が最初建国の父たちからすると優位だったってことになりますね。はい、そういう形成のされ方を、まあ、アメリカはしている。はい、で大犠牲民主主義を当然だけど取ってるので、共和党が優位だからなるべく高い知性を持った有徳の人々によって、まあ、治められるべきだというふうに思ってるってことだよね。
なるほど、はい、
で人民の直接的な政治参加っていうのには、まあ、なるべく消極的であると、選挙権とかは渡してるところはあるけど、やっぱりなるべく参加せんでって思ってるってことですよね。
まあね、
はい、
まあだからいろんな人がいるからいろんな考えがあってまとまらなさそうだなって素人から見ても
そうでしょうね、
ちょっと思うな。
まあ変数をちょっとコントロールしようとしたんでしょうね。
うん、そうね、なるほど。
これ今でもそうですけど、大統領を選ぶにあたって直接選挙を取ってないですよね。大統領選挙人を通じた間接選挙っていうのを今やってるじゃないですか。まあこういうのもまあそういう考え方からまあどうやら生じたみたいですよね。はい、
なるほど。
まあこれらの経緯から考えると、まあ黒人奴隷もいるし、女性の参政権も認められていないし、共和的な動きをしているし、建国者たちが人民の直接的な政治参加の拡大っていうのにはまあかなりその懐疑的かつ警戒的であったので、彼らがどれぐらい民主的かっていうのはまあこういう感じで結構疑問が残るっていうふうに言われていると。
なるほどね、う
ん、アメリカの形成もね、もちろん今は民主主義的な国ですけど、形成の初期にはですね、アメリカもそんなにデモクラティックじゃなかったんですよね、一方でですね、あるそのフランス人から見た時に、アメリカがめちゃくちゃ民主主義的なところがあるって指摘された部分があるんですよ。でこのフランス人が誰かっていうと、アレクシド・トクビルという、まだ20代の青年だったんですけれど、青年貴族ですね。この人がですね、まあ、アメリカに来るんですね、
視察に来るんです。
視察に来るんですね。でこう何を視察しようとしてるかっていうと、トクビルが来た時代って1831年、
はいはい、
でこの1831年っていうのはちょうど建国の父たちが退場した頃の時代で、時の大統領がアンドリュー・ジャクソンという人だったらしいんですが、この人はね、なんか貧しい家庭に生まれて、中西部でしかも生まれて、あの自らの力だけで台頭してきた人らしいんですよ。
成り上がったんですよね。
アメリカンドリーム、
アメリカンドリーム。だからその貴族的でも何でもない人っていうのがその大統領になっている、まあ、共和国ですよね、共和制をやってるわけだよね、エリートだけで治めてる国であると、でも大事なのは王様がいないんだよね。
そうですよね。
でもこの時のさ、フランスってさ、ちょうどその7月王政って、あの7月革命が終わった後のオルレアン家のルイ・フィリップさんが王様になってる頃なんですよ、だからフランスからするとその最初にまずそのフランス革命を起こして、で共和制になったよね、だけど独裁的になっちゃってロベスピエールで、まあ大失敗したわけですよね、でナポレオンが出てきて、まさかの帝政になるわけですよね、でそのナポレオンがいなくなった後に王政に戻るわけですよね、ね、ルイ18世に戻ってたよね、
ぐちゃぐちゃ。
そう、ルイ18世の、あの息子のシャルル10世がなんか好きなことし始めたから、ふざけんなっつって、ルイ・フィリップっていう人を王様につけてたよね、
はい、
これが立憲王政だったよね。法の下に王様の活動を制限する立憲王政っていうのを敷いてた頃の時代に来たんですよ。だからフランス人からすると共和制ってどうやったらできるんって思ってるんですよ。
そう思いますよね。 そんだけぐちゃぐちゃやったらなんか、
アメリカやってんすよ、曲がりなりにも。だからそのトクビルからするとこれはもうフランスの未来なのかもしれないみたいな、もうアメリカから学ぼうみたいな感じでこの学びに行くんですよね。
しかもさ、そのヨーロッパの歴史の中ではさ、共和制って例えば古代のローマとかベネチア共和国とかいろいろ前例はあるんだけれども、小さい国なんですよね。都市国家よりも広い国土を持っているアメリカが共和国になっている、これどうやって統治してんのみたいなっていう関心もあったんだと思います、
しかも歴史も浅いし、
そう
バッてできて広い大地で、なんでやってんのみたいな感じですよ
ね。だから本当に大企業が、ね、スタートアップに視察に来るみたいな、
はいはいはいまさにね。
そう、
なんか2つの感情を持ってたらしくて、アメリカに、1つはそのほらルソーのさ、自然状態ってさ、なんか文明が進めば進むとダメになるみたいなやつだったじゃん、
はい、
なんかヨーロッパ結構進んでて、アメリカはまあ開拓中だからなんか遅れてるみたいな感覚で見てたみたいで、
基本的にその目線はヨーロッパにあったんだろうね、
そうするとさ、なんか理想的自然状態からするとさ、アメリカの人ってなんかこう純朴ので素朴なって言ってたじゃん、ルソーが、あの人を羨むことも妬むこともないみたいな高貴な野蛮人みたいな、あのああいう感覚をまずアメリカに持ってる。
ほう、そういうことか、
は
い、
でもう一つはその先進的な共和国として見てる。だからそのヨーロッパが文明が発展していくにつれて失った 人間として大切な純朴なものを持ってるアメリカ、うん、だけどやってることが意外と最先端みたいな見方で見てるわけですよね、
う
ん、なんかほら都市出身の人が田舎とかに抱く幻想こんな感じじゃん実際。
めちゃくちゃわかる、
ね、田舎の人は純朴だって思ってるでしょ、
はい、
でも田川は違った
いや純朴なんですけどね俺以外は知らないですけど俺だけは純朴。
僕なんかもう田舎出身だからさ、はい、別に田舎が純朴だとか思ってないんだけどなんかその感覚に多分すごい近いんだと思うんですよね。
まあ、先入観ってやつだろうね、
はい、先入観ですよね、
う
ん、本当に純朴だったかとかは別として、まあヨーロッパ特にフランスみたいなこうなんか進んでるって自分たちが思ってる人たちから見るとそういう風に見えてたってことですよね、
うん、
はい、こういう感覚でまあその見に行ったんですよ、
うん、
でその連邦議会の政治家の水準には結構失望したらしいんですよね。レベル低くてレベル低ってなったらしいんですよ、うんうん、特区ビルも。
そうなんや、
はい、特区ビルも貴族だから結構教養あるだろうしね。
そうだね、
そうそう、うん、
だけどアメリカの中に一つすごく民主主義的なところをね彼は見出すんだよね。
お、
それがどこだったかっていうと市政の人々、もう名もなき人々がめちゃくちゃ主体的にその地域の諸問題を理解し自分の意見をめっちゃ言うみたいなやつにめっちゃ特ビーがびっくりするんですよ。タウンシップっていうんですけど、自分たちの町は自分たちでこう自治しようっていう気持ちがアメリカ人めっちゃ強かったんですよ。だってほら荒野を開拓してさ、自分でやるしかないじゃん、
自分たちが当事者だからね
そうこの町作ったの俺だしって思ってるわけですよ。
そうね、
でその人たちがこの町作ったの俺だし、これはこうした方がいい、これはああした方がいいみたいな、で政府がさそもそもまともに存在してないからさ、その学校とか道路とか病院とかどうするんかとかいうのもさ自分で考えるしかないんですよ。
そうか、
これあのアメリカの歴史時やりましたよね、
はい、
病院もねえからさ、はい、酒場で足とか切断してたみたいな話したじゃないですか、サルーンで。恐ろしい時代なんですよ、警察もいないからさ、
そうか、
犯罪者に犯罪者捕まえさせてたりしたわけじゃないですか、
そうだそうだ、
懸賞金で。だからめっちゃ自治の精神すごかったんですよ。
そう、自助努力をしないともう何もできないっていう、うん、世界ですね。
なるほど。
そう、この自治的な原動力を持っていて地域の諸問題にものすごく主体的に参加するっていうところをトクビルが見てめちゃくちゃ民主主義的じゃんと思ったんです
よ。は
あ、
面白い。
面白いね、確かに ね。スタートアップに大企業の人が行って中の人たちが自分で仕事を見つけて課題を見つけて自分たちで解決していくのを見て、すげえと感動してる感じじゃないですか。
そう、ね、まさにそうかもね。
そうですね、これこそが民主主義の最大の可能性だっていうふうにまあ彼は感じるわけですよね。
はあ、面白い、
はい、だからこれはその前回ワイマール共和国は逆だったよね。まあ逆っていうのもちょっとあれなんだけど、別になんかそんなアメリカのタウンシップだけあるんだけどね、アメリカはここの話では。その民主主義全体がめちゃくちゃできてるとは僕は全然思ってないんだけど、そのシンプルに言うとあのワイマール共和国はさ、システムはよくできてたよね、憲法もよく整ってたよね、けど駆動する人たちが結局保守的な人たちがすごく多くて、
ユーザー側がまだそれに追いついてないっていう、
だからシステムだけ先行してユーザーが追いつかずに結局皇帝みたいなヒンデンブルクとか皇帝みたいなフューラーであるヒトラーを用意しちゃったよね。
そうでしたね、
はい、でアメリカはねやっぱ逆なんだよね、そのシステム整ってないんだよあんまり。だけど自分たちでやろうって気持ちが超あるから、
マインドがね、
マインドがあるんですよね、この時代はね。今まただいぶ変わってきてると思うけど、でも受け継いではいると思いますけどね、やっぱり。
面白い。
ここにトクビルはその民主主義の本質の一つ、まあ一側面を見るっていうところがそのアメリカの特徴として、まあ我々が勉強した時にちょっと見えてきたところかなと思うんですよね。だからその僕たちはやっぱり民主主義っていうと国政レベルでの選挙とか議会政治みたいなのやっぱ想像しがちなんだけれども、この制度じゃないっていう可能性すごく感じたんだよね。
そう、もっと複合的なものなんですよね。
しかもそのトクビルが強調したのは、民主主義っていうのは移民社会であるアメリカにおいて名もない人々が実際に経験したこととか、その際の感覚なんだって言ってるんですよね。だからその感覚っていうのは、はい、いわば自分たちが誰にも従属してないっていう感覚なんだと。人々はもうみんな自由なんだっていう感覚を強烈に持っているんだと。
なるほど。
誰も特別な存在ではないんだっていう感覚を強烈に持っているんだと。貴族がいないからね。 この強い感覚を持っている外で操ってる人間なんていないんだと、
うん、
全ては自分たちから発し自分たちに返ってくるんだ、いいことも悪いこともねって思ってるこのアメリカ人的感覚、
うん、
この感覚みたいなのが民主主義の出発点なんだって彼はまあ指摘してるわけですよね。
いやこれ面白いですね、うん、この指摘は。
これはだからそのすごく学びがありますよね、うん、だからその前回ワイマール共和国の話をしましたけど、
はい、
逆だったよね
ってことですよね。
その彼らはやっぱり制度はすごく整っていた、
うん、
で憲法は当時第一線 の, その民主主義的な憲法を制定した、
うん、
普通選挙を実現してね、
うんうん、
で一方でやっぱりそれを駆動してた中の人たちは、
うん、
強い指導者が欲しくて、うん、誰かに従属したかったわけだよね、
うんうん、
だから保守派のヒンデンブルクが大統領になったし、
ね、
ヒトラーみたいなものすごく強いリーダーが出てきて引っ張ってもらうことにした、
うん、そうね、
はい、だけどここでトクビルが指摘しているのはもうまさにそれを象徴しているようなことだと思うんだけれども、
はいはい、
そのシステムなんじゃなくて、うん、中の人たちがどういう感覚を持ってるかっていうことが超重要なんだってことを言っていて、
うん、
その感覚っていうのが誰にも従属していないっていう自立感覚なんだっていうところですよね。繰り返しになるけど、だからここが民主主義の、まあ、一つの本質なんだっていうのはすごいあの学びがあるなと思って今回これを紹介しました。
あ、
特にワイマール共和国の事例とこう並べるとね、分かりやすいよね。
いやだからワイマールの方はシステム的にはもう整ってたわけですね、うん、政府とか国家っていうものが民主主義的なものを作ろうとしてシステムはバチッと作ったけど、結局大衆自身がそれを手放したみたいな、うん、
手放しちゃったよね。
ってことですよね。
結果的にね、
うん、
自分たちで自分たちの自由を手放しちゃったよね。
ってことですよね、うん、でそれに比べてアメリカってもう国 の, あの憲法が固まるまでもガーって右往左往して、
うんうん、
でシステムがあやふやだったおかげでっつったらあれですけど、
うん、
それの影響で自分たちがちゃんとやらないといけないみたいなことになったっていう、うん、
まあそうですね、
うん、
はい、
ここの対比がもう面白いですね。
面白いですよね、
はい、
うん、これをフランス人のトクビルが指摘してるっていう。アメリカ人は自分ではよく分かってないんだよね多分ね、この時
だって必死にやってるだけでしょ。
そうだ、ね、
自分たちは
それもなんか面白いなと思うんですよ、ま
あ、他者が第三者から言われてみないと自分たちのやってるすごいことっていうのは分からないかもしれないですよね、
は
い、
うん、
まあ、これが僕は正解だと皆さんに思ってほしくて言ってるわけじゃないんですけど、
うん、
こういう視点みたいなの提供されると、その一番最初らへんにさ、民主主義って何なんだろうねとかさ、
うん、
言ってたじゃん、シャープ1とかで、
はい、俺なんか確か意思決定プロセスですねとか言ってましたもんね、
はい、
全然違うね、
全然違う可能性が見えるよね。
少なくとも一部でしかない、もっと複合的なものなんです、はい、
ですね、
だから社会契約説、社会契約論とこういう話とかを聞いてくると、うん、まあ、民主主義っていうものがもう少しなんていうか解像度高くこう捉えられるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。
なるほど、
はい、
でもう一つアメリカのね、その政治思想において有名なこう考え方が出てきたんですよね、
はい、
まあ、ちょっと簡単に触れますけれども、プラグマティズムっていう考え方なんですよ、
はい
はい、これはアメリカが生み出したまあ、彼らの哲学なんですよね、
うん、
なんでこれがこう誕生したかっていうと、南北戦争ってあったじゃないですか、
はい、
で南北戦争終わった後になんかハーバード大学の周辺になんか若い学生たちが集まっていろいろ話し合って編み出したなんか思想なんですよ、
う
ん、具体的な中身は何かっていうと南北戦争への反省なんですよね、
うん、
で彼らにとっては南北戦争っていうのは自分たちこそ絶対に正しいと信じて信念を共有しない人々の存在を許さないっていうイデオロギーの対立の産物だというふうに映ったんですよね。それぞれが自分は絶対に正しい、お前は間違ってるっていうふうにそれぞれ信念の抱いた2つのグループがバンとやり合って、それで62万人ぐらいの死者が出たイベントなんですよね。これはどういうことなのかっていうのを彼らは一生懸命自分たちの脳みそで考えたんですよ。でそれで編み出したのがプラグマティズムっていう考え方なんですよね。でどういったところがポイントかというと、人々の信じようとする権利を最大限重視しようということなんですよね。人間が行動するにあたって信念を選ぶじゃないですか。自分は何を 大事にするかって、うん、これってさ何が正しいかって別にあんまり重要じゃないんじゃないっていう彼らは言うんですよね、
う
ん、それぞれの人間には自分が選び取った信念を追求する権利があると、
うん、
でしかもその信念っていうのは究極何が真理であるかっていうのは証明することができないんですよね、
うん、
であるとすればなんていうか大事なのはそれぞれが各々の信念を使って相手のその信念も認めた上で自分の信念を使って実践をすることが大事だと、
うん、
で一体実践して結果が出てそれがいい結果だったらそれを差し当たりこう真理としていいんじゃないかっていう考え方なんですよね、うん、要するに現場の実践にすごくフォーカスを置いた PDCA の思想なんですよね。
なるほど。なんか間違ってもいいし失敗してもいいしとりあえずやってみて。
そう実験精神なんですよね、うん、
これすごいアメリカっぽいよね。
だから彼らの中では民主主義っていうのは実験っていう風に捉えています。
へえ、
うん。理念先行じゃないんですよ、うん、ていうかむしろ理念を若干批判的に言ってる人たちもいて、
うん、
プラグマティズムの思想家の中にデューイっていう人がいるんですけれども、うん、彼はね伝統的な西洋哲学に対して批判してたんですよね、
うん、
伝統的な西洋哲学っていうのは普遍の本質、普遍というのは変わらないですよね、
うん、
普遍の本質を発見しなければならないという脅迫観念にとらわれ続けている、うん、これはいけなかったんじゃないのっていうふうに彼は批判してるんですよね、
うん
うん、そこのこう理念のピュアとか純粋性を追求しすぎだと、
うん、
でも大事なのは一人一人の個人が私はどのように生きるべきかっていう問いに対して自分なりの答えを出すのは大事なんじゃねと、
うん
うん、で自分以外の他者と一緒に何かをして経験したりとかその経験を共有することによってこう民主主義の基礎が築かれていくんじゃないかということが彼のロジックなんですよね、
うん、
まあ確かに、うんうん、その通りかもっていうふうに思うところもありますね。
なんか現場的ですね、
うん、そう現場的なんですよ、うん、これがまあこういう思想もアメリカで出てきたということですね、う
ん
う
ん
う
ん、なんか分かるなって感じですね、
うん、まあでもこういう考え方自体やっぱりアメリカ的特徴だと思うんですよね。やっぱこの国の形成過程から出てきたこの人たちの特徴だなっていう感じが、
アントレプレナー的な、
そうそうそう、うん、一度伝統がリセットされてる状態ででも目の前にあらゆる課題があって何か対応しないといけない、自分たちで何かしないといけないっていう状態に置かれた開拓者たちが考えていった延長線上にやっぱりこの考え方もあるなっていうのは、
そうなんだよね、
思いますね、
うん、特に当時のアメリカの環境ではさ、やっぱ生活の多くの場面でなんか全ての証拠が揃って前に判断しなければならないっていう場面が結構あるんですよ。
そうか、う
ん、なんかそれも影響してるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、
うんうん、まあ、これがアメリカ的な民主主義の特徴ということでですね、
うん、
次回は、イギリスと日本ですね。
ついに日本、
まあ、イギリスも途中までやったよね議会の成り立ちは、うん、
はいはい、
その議会がじゃあ成り立った後どういうふうに民主主義がこう成長していくのかっていう話と、うん、あと日本はどういうふうにその民主主義を受容していったのかっていう話をしていきたいと思います、うん、
はい、ここがねついに我が国日本でございますね、
はい、
ということで本日は以上ですかね、
はい、
はい、ありがとうございました。